このようにリーダーが国を作る時の一番役立った人と、ある程度というか、まあ、癒やしの場合は圧倒的ですが、安定した時の、役に立つ人間は質が違うんだということですね。初めのうちはとにかくリーダーのアイデア、リーダーの決断力、これがもう 98% ぐらいで、あとはもう勇敢な武士がそばにいればいいというようなプロセスがあるんですね。そういう局面があるわけですが、それを過ぎますと今度は全く異質の知恵者がつかなければ幕府はできないということなんですね。これをまあ大変よく指名したのがナポレオンとドイツの参謀本部です。ナポレオンはこれはもう本当に天才ですから、戦いは勝ちまくってたわけです。そして戦術も、それからどこに大砲を集めてどこに撃つかというようなことをパッとこう判断するのにも全く天才としか言いようのない才能を持ってました。それで勝ちまくっておったんですね。そしてヨーロッパ大陸をあらかた征服したんですが、たった一つロシアが残っちゃった。で、ロシアも言うことを聞かせようとしたんですけどですね、ロシアにしてみれば、その材木をイギリスに売って、イギリスのものを買わないとちょっと具合が悪いというんで、大陸封鎖令という、イギリスとは貿易するなという、ナポレオンの言うことを聞かない。それでロシア征伐に行くことになったわけです。その時ナポレオンが動員した軍隊というのは、まあ、50万から60万の大軍と言われています。そうしますとね、これは全くそれまでのナポレオンの戦争とは違った戦争になっちまうんです。ナポレオンが一番勝ちまくった時はせいぜい3万5千から5万ぐらいの兵隊を使って戦った時は、これはナポレオンは隅々まで命令が行き届いて、それこそ神様的なうまい戦争をやったわけです。その頃はもう本当に中隊長、小隊長ぐらいまでの名前を全部ナポレオンは覚えておったと言われます。だからその頃のナポレオンの、まあ、絵を見ますと、ナポレオン一人こうランプの下で地図を見て考えていると、その周囲にずっと将軍たちが椅子に座っているんだけども、だいたい居眠りしているという、まあ、絵が描いてありますが、要するにナポレオン一人でみんなやったということなんですね。あと補佐官がいただけです。伝令書、命令書を書くとかね、食料を運ぶとか調達するとか、そういう役の人たちがいました。ちょうど秀吉と石田三成みたいな関係の人がいました。ところが戦争そのものに対しては家康は参謀も何へったくりもいらなかったのです。ところがロシア征伐になりますと話が違ってくるんですね。何しろどういうわけかそんなにはいらなかったと思うんですけどね、50万60万という大軍を動かしますとね、3万や5万の軍隊を動かすとは全然違った様相を呈するのです。これがナポレオンの間違いだったんですね。これは私はね、のみの原理と言っておるんです。例えばのみはですね、50センチぐらい飛びますね、楽に。そうしますとのみの体を、まあ、1ミリとしますと、50センチ飛ぶということは500倍、飛ぶわけですね。自分の体の長さの500倍飛べる。じゃあそののみを全く形を同じにしてですね、猫の形にしたら何百メートルも飛べるかとね、犬の形にしたらどうか、2メートルもある馬の形にしたらのみと同じ形で馬を作って、だから馬の大きさののみができたとしてしたら、これは1000メートル飛べるか、2メートルの馬ですから、まあ、500倍なら1000メートル1キロ飛べるか。でそんなことはできないことは我々は即わかります。というのはのみが自分の体の500倍の距離を飛べるというのは、重さ自体が軽いから飛べるんですね。重さ自体が軽いからそれだけ飛んでも着地した時に足が折れないわけです。の太さというのはこれは